こんにちは。今回はですね、統計学者のアンドリュー・ゲルマンさん、彼の2019年9月24日のブログ記事と、そこに寄せられた、辛い活発なコメント欄全体を一緒に見ていきたいと思います。
ええ、議論のきっかけになったのは、ザブチャウさんとサンダー・グリーランドさんの論文ですね。統計的推論を助けるために、統計量の無条件記述を強調するというものです。
はい。その無条件解釈というのがキーワードになりそうですね。従来の統計の解釈がいかにまあ見えにくい仮定に基づいているかと。
そうなんです。で、結果をもっと正直に、つまり無条件に解釈する必要があるんじゃないかという問題提起なんですね。
なるほど。この論文とそれに対するコメント欄でのやりとり、特にサンダー・グリーランドさんの考えを中心にあなたと一緒に深く掘り下げていくというのが今回の趣旨ですね。
はい、その通りです。
では早速ですが、まず論文の協調者ザドチャウさんがコメント欄で自身自ら要点をまとめていますね。
ええ、従来の統計モデルっていうのは、例えばランダム化がちゃんとできているとか、系統的なエラーがないとか、そういうまあしばしば疑わしい隠れた仮定の上に成り立っているんだと指摘しています。
確かに理想的な状況ってなかなかないですもんね。
そうなんです。だから彼らの提案はそういう仮定の期待値を下げて、結果を無条件に、つまりその仮定がもし成り立っていなかったらという可能性も含めて解釈しましょうということなんです。
なるほど。それに対してサンダー・グリーランドさんがかなり詳細なコメントを寄せていますね。これが議論の中心になりそうだと。
まさに。グリーランドさんは、特に現実の研究、つまり完璧じゃない状況では、この無条件解釈が不可欠だと考えているんです。
と言いますと？
ああ、なるほど。
統計学の理論の教科書に出てくるような数学的な理論っていうのは、あくまでもしこれらすべての仮定、しかもそれは膨大なリストになるんですが、それが全部真実ならば、こういう結果が得られますよ。っていう条件付きの推論に過ぎないと。
ああ、なるほど。if がたくさんつくわけですね、理論上は。
ええ。でも現実の世界で意思決定に使うときには、その if が本当に成り立っているかどうかわからないことが多い。だから理論をそのまま機械的に当てはめるのは危険だということですね。
ふむふむ。
具体的には例えば、peachy をですね、有意か非有意かでバッサリ分けるようなやり方を批判しています。帰無仮説だけじゃなくて、対立仮説に対するピーチも計算すべきだと、ロスマンという研究者の指摘も引用していますね。
ピーチの日知的な解釈への継承ですね。グリーンランドさんの視点でもう少し詳しく聞かせてください。
重要なのは、彼が言うにはピーチっていうのは検定したい特定の仮説、例えば薬の効果があるかないかだけじゃなくて、その背景にあるモデル全体に対してデータがどれくらい適合していないかを示す指標なんだということです。
モデル全体ですか？
そうです。この背景モデルには、例えばデータは正規分布に従うみたいな、まあ明示的な仮定もあれば、研究不正がない、例えば P ハッキングとかデータの改ざんがないみたいな、普通はわざわざ言わないような暗黙の仮定も全部含まれるんです。
P ハッキング、都合のいい結果が出るまで分析を繰り返すとか、そういうやつですね。それもモデルの仮定の一部だと。
そういうことです。だからピーチが小さい、つまりデータとモデルの間にズレがあるっていう結果が出たとしても、その理由が本当に効果があったからなのか、それともモデルの他の部分、例えば系統的なバイアスが多いせいなのか、あるいはもっと言えばデータの取り方や分析の仕方に問題があったからなのか、ピーチだけではその原因を特定することはできないと。
なるほど。よく料理の例えで聞きますけど、出来上がった料理、データがレシピ、モデルとすごく違った時に、塩の量だけじゃなくて計量スプーンが狂ってたとか、そもそもレシピ自体がおかしい、背景過程とか、いろいろ考えられるみたいな感じですかね。
ああ、それはすごくわかりやすい例えですね。まさにそんな感じです。無条件解釈っていうのは、そういう背景モデル全体の失敗の可能性も全部ひっくるめて、データとモデルの不一致を捉えようという考え方なんです。ここにデータがあります。考えられる説明は山ほどあります。どれが一番もっともらしいか決めるにはもっと証拠がいりますね、という非常に慎重な立場です。
いやー、グリーンランドさんの指摘深いですね。コメント欄では他の参加者はどう反応してるんですか？
いろいろな意見が出ていますね。例えばトマスさんという方は、特に疫学の分野なんかだと、 研究者は必ずしも統計的優位性だけを信じているわけじゃなくて、むしろバイアスとか交絡因子とか、そういう議論の方が中心になっているよと指摘しています。
ああ、分野によって少し温度差があるかもしれないと。
ええ。ただ、それにグリーンランドさんは返信していて、疫学は進んでいるかもしれないけど、でも医学とか社会科学の多くの分野では、やっぱり P0.05 が発見の印みたいに扱われがちだし、都合のいい結果だけが報告される報告バイアスとか、P ハッキングの問題はまだまだ根深いんじゃないかと反論しています。
なるほど。あと、あのニューイドさんという方は、そもそもこの無条件解釈こそが論理的に正しい解釈なんだと。統計的検定っていうのは特定の仮説だけじゃなく、モデル全体の仮定のセットをテストするものなんだと、哲学者のポール・ミールを引用して主張していますね。
また別の視点もありますか？
はい。クリスチャン・ヘンニグさんは、たとえピーチがどの仮定が間違っているかを特定できなくても、検定統計量が示す方向性、例えば効果がありそうだ、みたいな情報は、ある程度は得られるんじゃないか、と主張しています。
少し緩和的な見方ですね。
これにもグリーンランドさんはかなり厳しく反論していて、無条件な論理においてはそういう、しかし州は言える、みたいなことは成り立たないんだ、と。ピーチはあくまでモデル全体からのズレを示すだけで、その原因については本当に何も教えてくれない。それが効果なのかバイアスなのか、もっと言えばデータの不正なのかすら区別できないんだ、と強調しています。
かなり徹底していますね。グリーンランドさんの考え方は。
そうですね。さらに、ダニエル・ラクレンドさんという方は、もっと根本的な批判をしています。ピーチとか、頻度論的な統計手法そのものが、科学の本質、つまり、現実世界の規則性を見つけてモデル化するっていうことから、研究者の目をそらせて、なんかこう、統計的優位性っていう代理の目標を追いかけさせてしまってるんじゃないか、と。
ほう。手法自体への批判ですか？
ええ。彼はデータがどうやって生まれたのかを深く考える、ベーズ的なモデリングのアプローチをもっと使うべきだと主張しています。ただ、彼もベーズが万能だとは思っていなくて、誤用される可能性はあると認めてはいますが。
そのラクレンドさんの指摘に対してグリーンランドさんはどう応じているんですか？
グリーンランドさんは、問題は統計ツール、例えばピーチーとか頻度論の手法自体にあるというよりは、むしろそれらを短絡的に使わざるを得ないような学術界とか社会からのプレッシャー、つまり人間の心理社会的な要因の側にあるんじゃないかと反論しています。
ああ、ツールじゃなくて使う側の環境や動機？
と、そうです。だから頻度論かベイズかっていう二元論で考えるんじゃなくて、目的に合わせて適切なツールをきちんと使いこなす、そういうプロフェッショナリズムが大事なんだと。そして、ベイズ統計だって、事前分布をどう設定するかとか、それ自体の過程や難しさがあって、頻度論と同じように誤用される可能性は十分にあると指摘しています。
結局、どちらの主義が良いという話ではないんですね。
ええ。グリーンランドさんは、特に、疫学みたいな複雑で情報が深くな分野では、どんなに高度な分析手法を使うかよりも、研究のデザイン、つまり、計画段階でいかにバイアスを減らすかとか、そういうことの方が、結果の信頼性にはずっと重要になることが多い。デザイントランプスアナリシスとも繰り返し言っていますね。統計ツールは、その文脈に応じて、限界を理解した上で慎重に選んで解析しないといけないと。
なるほど。手法に固執するんじゃなくて、その限界と文脈をちゃんと見極める姿勢が大事なんだということですね。
まさに。この一連の議論から見えてくるのは、結局、統計的推論っていうのは、ただの計算問題じゃなくて、不確実な中でどうやって妥当な主張を組み立てるかというプロセス全体に、人間の判断とか認識とか、もっと言えば、研究を取り巻く社会的な状況とかが深く関わっているんだな、ということです。グリーンランドさんが強調する、無条件解釈っていうのは、私たちが見る統計の数字、例えば、ピーチとか信頼区間とかが、単一の仮説だけじゃなくて、その結果を生み出したモデル全体、つまり目に見えるものも見えないものも含めた全ての過程と向き合っているんだぞという事実を常に忘れないようにという、まあ、警鐘みたいなものなんですね。
ということはつまり、あなたが見る研究結果とか、ニュースで見る統計データとかも、その裏にはたくさんの、もしならばという見えない過程が隠れている可能性があるということですね。
そういうことです。
ピーチとか、そういう表面的な数字だけで、こうだ。結論に飛びつく前に、
その数字がどういう土台の上に乗っかっているのか、どんな過程のもとで出てきたのかを一度立ち止まって考える必要がありそうですね。
ええ、まさに。そこで最後に、あなた自身でちょっと考えてみてほしい問いがあります。頻度論であれベイズであれ、どんな統計手法も結局は文脈とか過程に大きく依存していて、誤用される可能性を秘めているのだとしたら、
はい。
次に、あなたが何かの統計的な主張、それはニュース記事かもしれないし、研究論文かもしれませんけど、それに触れた時、使われている手法が何であるかに関わらず、どのようにその主張の信頼性を吟味しますか？見出しに出ている数字だけじゃなくて、その結果を生み出したモデル全体と、それが置かれている文脈について、あなたはどんな問いを投げかけてみるでしょうか？